さて、今回の情報探求の時間です。最近、AIO なんて言葉耳にする機会が増えてませんか？ SEO なら知ってるけど、一体何が違うの？と思っている方もまあ多いかもしれませんね。今回は、あなたが提供してくれた資料を紐解きながら、この AIO と SEO というデジタル情報世界の2つの大きな流れについて、深く掘り下げていきましょう。今回の分析ミッションはですね、この2つのアプローチがあなたが情報を見つける方法、それから逆に情報があなたを見つける方法にこれからどう影響していくのか、その核心を探ることです。準備はいいですか？
まさにそうですね。現代の情報環境を読み解く鍵となる、2つの概念ですね。1つは長年ウェブの世界で中心だった検索エンジンへの対策、まあ、SEO ですね。
はい。
で、もう1つはここ数年で急速に存在感を増している AI への対応、AIO。これらがどう絡み合って何が根本的に違うのか、これを知ることは情報を受け取る側としても、もちろん発信する側としても、もう避けては通れないテーマになってると思いますね。
では早速基本の基からいきましょうか。 AIO と SEO、 それぞれ最終的に何を目指しているんでしょうか？ゴールが違うとやっぱりやることも変わってきますよね。
その通りです。根本的なゴールがまず違いますね。まず AIO、 AI 最適化、アーティフィシャルインテリジェンスオプティマイゼーションですが、これはですね、チャット GPT とかジェミニみたいな対話型 AI、 あるいは AI 検索機能があなたのコンテンツを、知識として正確に理解する。そして参照とか引用をしやすくする。これを目指すんですね。言うなれば AI の頭脳に信頼できる情報源として認識してもらうための活動みたいな感じです。
AI の頭脳にですか？なるほど。
一方で SEO、 検索エンジン最適化、こちらは Google とか Yahoo といった、従来の検索エンジンで、ユーザーが特定のキーワードで検索した際にですね、あなたのウェブサイトやページが検索結果の上位に表示されること。
上位表示ですね。はい。
それを目指します。こちらは検索エンジンというシステムに評価されて、ユーザーの目に留まりやすくするための活動と言えるかなと思います。
なるほど。最適化する相手が AI っていう、知性なのか、従来の検索エンジンっていうシステムなのか、そこに大きな違いがあると。これは面白い視点ですね。じゃあその AI に理解してもらう AIO と検索エンジンに評価される SEO、 具体的にはどんなアプローチを取るんでしょうか？資料を見るとなんかやるべきことが結構たくさん書かれてましたけど。
アプローチも大きく異なりますね。まず AIO で重要になるのは、大きく分けて3つの柱があるかなと考えています。1つ目は意味の明確さと構造化ですね。
意味の明確さ、構造化。
はい。 AI は自然な言葉での質問を理解しますから、単なるキーワードだけじゃなくて、質問形式の文章とか具体的な文脈を含んだコンテンツ、これが有効なんです。さらに FAQ 形式とか箇条書き、定義リストみたいに情報をこう整理して構造化する。
ああ、整理する。
そうすることで AI が内容を抽出しやすくなるんですね。
なるほど。
で、2つ目が信頼性と権威性です。
信頼性、権威性。はい。
AI は情報の正確性をかなり重視します。ですから、公的な統計データに言及するとか、信頼できる一次情報源へのリンクを貼るとか、専門家による監修があるとか、こういった要素が AI からの信頼を得る上で非常に重要になりますね。そして3つ目が、簡潔さと分かりやすさ。
簡潔さ、分かりやすさ。
はい。冗長な表現は避けて、要点を絞った簡潔な文章、これが AI に好まれます。あと、専門用語を多用せずに平易な言葉で説明するということも大切ですね。こうした、なんていうか、AI が学習しやすい質の高い情報を提供すること、これが AIO の核になります。あとはメタデータとかタグ付けで AI の情報整理を手助けするなんてことも含まれますね。
ふむふむ。なるほど。AI が内容をちゃんと正しく理解できて、その情報が信頼できると判断できると。で、しかも簡潔に要約できるような、そんなコンテンツを目指すのが AIO という感じですね。なんか質の高いレポートを書くようなイメージですかね、これは。
まあ、近いかもしれませんね。
では SEO の方はどうでしょう？
SEO もですね、重要な柱がいくつかあります。まず、 キーワードとコンテンツの関連性。
キーワードとコンテンツ。
ええ、ユーザーがどんな言葉で検索するかを調査してキーワードリサーチ、そのキーワードをタイトルとか見出し、本文に適切に盛り込む、これが基本です。そしてそのキーワードで検索するユーザーの疑問とかニーズにしっかりお答える、網羅的で専門性の高い、できれば最新の情報を提供する、これが求められますね。
なるほど。
次に技術的な健全性。
技術的ですか？
はい。これはウェブサイトの健康診断みたいなものです。検索エンジンがサイトの情報をスムーズに読み取れて、クローリング、インデックスできるように、まあ裏側の仕組みを整えると。
裏側の仕組み。
ええ。ページの表示速度を改善したりとか、スマートフォンでの表示に対応させたり、モバイルフレンドリー、サイト内の地図情報、サイトマップを検索エンジンに送ったり、こういった技術的な改善が含まれますね。
ふむふむ。
そしてサイトの権威性と信頼性ですね。
権威性と信頼性、 SEO でも重要なんですね。
はい。他の信頼できるウェブサイトから自分のサイトへリンクが貼られていること、バックリンク、非リンク、これはそのサイトが評価されている証拠とみなされるんですね。
あー、推薦状みたいな。
まさにウェブ上の推薦状のようなものです。加えてサイト内でのナビゲーションの分かりやすさとかデザインといったユーザー体験 UX の向上、これも SEO 評価に影響します。あと地域ビジネスだったら Google マップでの情報を最適化、ローカル SEO とかも重要になりますね。
なるほど。 AIO がコンテンツのその中身の質に重きを置いているのに対して、 SEO はコンテンツの質はもちろんですけど、ウェブサイトっていううちの作り込みとか、あるいは外部からの評判みたいなものにも重点を置いている、そういう感じですね。
ええ、そういうことになりますね。
このアプローチの違いっていうのは、私たちが情報を探す時の体験にもやっぱり大きく影響してきますよね。資料にもその違いが詳しく書かれてましたけど、ここが一番こう実感しやすい部分かもしれませんね。
まさにユーザー体験は根本的に異なりますね。 AIO が目指す世界の検索体験っていうのは、例えるなら優秀なコンシェルジュに尋ねるみたいなものです。
コンシェルジュですか？
ええ。今日の天気はって AI に聞けば、晴れで最高気温25度ですと、その場で直接的な答えが返ってくる。
あ、早いですね。
わざわざ天気予報サイトのリンクをクリックしてページを開いて情報を探すっていう、あの手間がないんです。
うんうん。
さらに、じゃあ明日はみたいに対話形式で質問を続けることもできますし、場合によってはこの回答は〇〇新聞の記事を参考にしていますみたいな情報源が示されることもあります。ユーザーは AI とのやり取りの中で AI が整理要約してくれた知識をその場でクリックなしで得られる、これが大きな特徴ですね。
クリックがいらないっていうのは、ウェブサイトを運営している側からするとちょっと衝撃的な変化ですよね。アクセス数がビジネスの指標だったりもしますからね。
そうなんですよ。で、この AI に引用元として情報を取り上げてもらうためには、やっぱり先ほど触れたような自然で分かりやすい文章とか信頼性の担保、それから具体的な情報提示、これが重要になるわけです。資料の例にあった藤沢市の家族葬の費用はっていう問いに対して、 AI が平均は35万円前後です、出典〇〇調査とこう明確に答えられるような、そういうコンテンツ作りが求められるんですね。
なるほどな。一方、SEO に基づいた従来の検索体験はどうでしょう？
こちらはまあ私たちが長年慣れ親しんできた図書館で自分で本を探すプロセスに近いかもしれませんね。
図書館で本を探す。
ええ、検索キーワードを入力すると関連するウェブサイトのリスト、つまりタイトルとか説明文、URL がずらっと表示されますよね。
はい、されますね。
例えば明日の天気と検索しても、天気そのものが直接表示されるんじゃなくて、天気予報サイトへのリンクが提示される。で、ユーザーはそれをクリックして初めてサイトにアクセスして情報を得ると。
クリックが必要なんですね。
そうなんです。スマートフォンを選ぶときに、複数のレビューサイトとか公式サイトを比較検討するように、表示されたタイトルや説明文からここに欲しい情報がありそうだと自分で判断して選択してクリックする必要があるわけです。ユーザーはリンクをたどりながら能動的に情報を探し精査していくということですね。
藤沢家族葬費用と検索して、表示されたリストの中から一番役立ちそうなサイトをクリックしてもらうと。それが SEO の目指す体験。コンシェルジュと図書館。この例えは分かりやすいですね。
ええ。
で、このクリックが必要か不要か、この大きな体験の違いを生む背景には、やっぱり情報を評価する裏側の頭脳、つまりアルゴリズムが根本的に違うからということですよね。
その通りです。評価の仕組みが全く異なります。 AIO の背景にあるのは主に大規模言語モデル LLM ですね。
LLM、
A、これは膨大な量のテキストデータを学習することで、文脈に応じて次にどんな言葉が来るのが最も自然か、それを予測するのが得意な AI だと考えてください。
なるほど、予測ですか。
はい。複数の情報源を統合したり要約したりして、一貫性のある、まるで人間が書いたような自然な文章を生成します。質問の意図とか文脈を深く理解しようと努めて、関連性の高い情報を提供しようとします。ただ、その知識は学習データに依存するので、学習データ自体に偏りがあったり、古い情報だったりすると、不正確な回答をしてしまう可能性も、指摘はされていますね。
AI が知識そのものをどう学習してどう整理しているか、これが鍵になります。
確かに。AI がもっともらしい嘘をつくなんて話も聞きますよね。その知識の真偽を AI はどう判断するんでしょうか。ちょっと気になりますね、そこは。
ああ、それは非常に重要な点で、今も研究開発が進んでいる分野ですね。現状では、AI は学習データの中で頻繁に登場するパターンとか、信頼性が高いとされる情報源、例えば権威あるサイトとか、学術論文とか、そういうところからの情報を重視する傾向はありますが、完璧ではないですね。
だからこそ、AIO においては、信頼できる根拠を明示することがより重要になってくるわけです。
なるほど。AI の賢さの裏側にはそういう課題もあるわけですね。よくわかりました。では、SEO のアルゴリズムはどうでしょう。こちらはもう少しルールがはっきりしているイメージがありますけど。
そうですね。SEO のアルゴリズムは、Google などが独自に定めたより具体的な評価基準に基づいています。有名なものにページランクがありますけど、これはウェブページ間のリンクを投票とみなして、多くの質の高いリンクを集めているページを重要だと評価する考え方です。
リンクが投票？はい。
で、最近では EEAT という基準も非常に重要視されています。
EEAT。
はい。Experience、経験。Expertise、専門性。Authoritativeness、権威性。Trustworthiness、信頼性の頭文字を取ったものです。特に健康とか金融とか、人々の生活に大きな影響を与える分野、YML、Your Money or Your Life によってですね、情報の発信者が本当に信頼できる経験とか専門性を持っているか、これを厳しく評価するんですね。
へえ。
これはあなた、リスナーが安心して情報を得られるようにするための仕組みとも言えますね。
なるほど、ユーザー保護の観点も強いんですね。経験まで入るとは。
そうなんです。その他にもユーザーがサイトを訪れてすぐに離脱しないか、滞在時間とか、検索結果からどれだけクリックされるか、クリック率といったユーザー行動も評価指標になると言われています。そして Google は定期的にコアアップデートと呼ばれる大規模なアルゴリズム変更を行うので、昨日まで1位だったサイトが突然順位を落とすなんてことも起こりうるわけです。
ああ、聞きますねそれ。
なので技術的な作り込みとか、ウェブ上の評判、リンクなどが評価に大きく影響するのが特徴ですね。
単なる技術論じゃない深い評価基準ですね、EEAT は特に。まとめると、AIO は AI の知識ベースの中身を付与たかにすることを目指していて、SEO は検索エンジンの評価ルールに合わせてページとかサイトを最適化することを目指しているという感じでしょうか。
ええ、大まかにはそういう理解で良いと思います。
そうなってくると、良いコンテンツの基準も当然変わってきますよね。
はい、評価の視点が異なりますね。 AIO にとっての良いコンテンツというのは、 AI が信頼できる知識として理解して引用できるか、これが核心です。
知識として引用できるか。
具体的には先ほどもちょっと触れましたけど、信頼性、公的データの引用、出典明記とか、一貫性、主張やデータに矛盾がないか、分かりやすさ、専門用語を避けて平易な言葉で説明。それから具体性、曖昧じゃなくて数値データを示す、構造化、論理的な整理、そして独自性、他にはないユニークな情報や視点、こういった要素が重視されます。ゴールは AI に根拠ある情報だと認識されて、回答の中で引用されることですね。
例えば2024年の藤沢市の家族葬の平均費用は35万円です、当社調査みたいな、そういう具体的で出典が明らかな情報が AI にとっては使いやすい知識になると、そういうわけですね。
まさにその通りです。一方で SEO にとっての良いコンテンツは検索エンジンのルールと実際に検索するユーザーの両方にアピールする必要があります。まず技術的な要素ですね。 HTML タグ、見出し、段落、リンクなどが適切に使われているかとか、
はい、
タイトルタグやメタディスクリプションが最適化されているか、ページの表示速度は速いか、スマホで見やすいか、こういったサイトの基本的な作り込み、これがまず大事です。
基本的な作り込み、
それに加えてユーザーの反応も重要ですね。検索結果からクリックされやすいか、クリック率、サイト訪問後にすぐに離脱せず内容をしっかり読んでくれるか、滞在時間、直帰率、そして他の信頼できるサイトからの推薦状、バックリンクをどれだけ集めているか、これらが総合的に評価されます。 SEO のゴールは技術的に正しくユーザーに価値を提供して結果として検索エンジンに高く評価されることと言えますね。
なるほど。 AIO は中身の質と意味で AI に貢献することを、SEO は技術的な作り込みとユーザーからの評価で検索順位を上げることを目指す。だいぶ違いが見えてきましたね。そうすると情報の見え方とか私たちユーザーとのつながり方も当然違ってきますよね。
ええ、表示形式とユーザーとの接点がこれは決定的に異なりますね。 AIO の場合、あなたの情報は AI の回答文の中に直接組み込まれたり引用されたりする形でユーザーに届きます。
回答文の中に、
〇〇によるとみたいな形ですね。出典としてサイト名が表示されることもありますが、多くの場合ユーザーはクリックせずに AI の回答内で情報を得てそれで完結してしまうことが多いです。
クリックしないんですね。
そうなんです。ユーザーは AI が選んで提示した情報の一部として、どちらかというと受動的に情報に触れることになりますね。ブランドの認知も回答文中での言及が主になります。AI に選ばれることで短時間で信頼できる情報源としての認知を得やすいというメリットもありますね。なので AIO での接点のゴールは AI の回答の一部となることと言えるでしょう。
なるほど。クリック不要の認知ですか。これは新しい考え方ですね。 SEO の場合はこれはもう従来通りクリックが重要ですよね。
はい。SEO の場合は検索結果にタイトル説明文 URL のリストが表示されて、ユーザーがその中からこれだと思うものをクリックして初めてサイトにアクセスする。そこで接点が生まれるわけです。クリック誘導型ですね。
クリック誘導型、
ユーザーが能動的に情報を選び取るプロセスなので、クリックしてもらった後のサイト体験、つまり情報が探しやすいか、デザインが見やすいか、次の行動、例えば問い合わせとかにつながりやすいかといった点が非常に重要になります。
ふむふむ。
ブランドの認知はまず検索結果リストで目立つことから始まりますね。 SEO での接点のゴールはまずクリックしてもらうことです。
AIO はクリック不要で回答に溶け込む認知、 SEO はクリックを促しサイト内での深い体験を目指すと。いやー、これは明確な違いですね。最新情報への反映スピードっていうのはどうなんでしょう。すぐに伝えたいニュースとかもありますしね。
更新サイクルにも違いがありますね。 AIO の場合、情報は AI モデルの再学習とか更新に依存することが多いんですね。そのため新しい情報が反映されるまでには数週間から数ヶ月単位のタイムラグが生じる可能性はあります。
数週間から数ヶ月？
ただ最近の AI はウェブ検索機能も組み合わせてリアルタイム情報を補おうとする動きもありますけどね。
なるほど。
一方 SEO では検索エンジンがウェブサイトを定期的にクロールして情報を収集、整理、インデックスするプロセスは比較的早いです。コンテンツを更新してから数日から数週間で検索結果に反映されることが多いですね。
数日から数週間
で、ニュースサイトとか更新頻度が高くて速報性が重視されるサイトでは、まあ数時間で反映されることもあります。
すぐに情報を届けたいなら SEO が有利だけど、一度 AI の知識ベースに入れば AIO は安定した参照源になれる可能性があるみたいな、そういう感じでしょうか。
まあそういう側面はありますね。使い分けが必要になってくると思います。
では最後に、 それぞれの試着がうまくいったかどうか、成功はどうやって測るんでしょう。ゴールが違うなら測り方も違いますよね、きっと。
その通りです。 AIO の成功尺度というのは、突き詰めると AI の回答に信頼できる引用元として取り上げられるかという点にほぼ集約されると思います。
引用されるかどうか、
AI に信頼できる情報源だと認識されて引用されること自体が成功であり、それが間接的にブランドの信頼性向上につながると。回答文中でブランド名が言及されれば、直接的なアクセス数がなくても認知度とか権威性は高まりますよね。
確かに。
なのでアクセス数のような量的な指標よりも、信頼性、明確さ、独自性といった質的な側面が成功の鍵を握ります。あの例の藤沢氏の家族像の費用は平均35万円です、出店丸々総裁ってチャット GPT が答えたなら、それは AIO の大きな成功と言えるでしょうね。
なるほど。引用される権威を目指すのが AIO。 よくわかりました。では SEO の成功は？
SEO の成功はより具体的な数値指標で測られますね。まずは検索順位、狙ったキーワードで何に表示されるか。
はい。
次にクリック率、CTR、 検索結果に表示された回数のうちどれだけクリックされたかの割合、そしてウェブサイトへの流入数、検索エンジン経由でどれだけの人がサイトを訪れたか、さらにビジネスに直結する指標としてコンバージョン率ですね。サイトを訪れた人が問い合わせとか資料請求、商品購入など設定した目標をどれだけ達成してくれたかの割合、
コンバージョン率、
これらの数値を継続的に測定して改善していくことが SEO の基本的な活動になります。例えば藤沢家族葬費用で検索1位を獲得して月間1000件のアクセスがあって、そこから10件の問い合わせがあれば、それは SEO の明確な成功と言えますね。
AIO は質的な権威、 SEO は量的な成果、つまりトラフィックとかコンバージョンを重視するという違いですね。いやー、よくわかりました。 AIO と SEO、 なんか似ているようで、目的も手法も、そして目指すゴールもこんなに違うんですね。非常に勉強になりました。
まとめますと、資料も言葉を借りれば、 SEO は検索エンジンというシステムに評価されるための仕組み作り、そして AIO は AI という知性に理解され引用されるための知識と文章作り、まあこう言えるでしょうね。技術的な側面とかルールへの対応を重視する SEO と、知識そのものの質とか表現を重視する AIO、 そういう対比ですね。
そしてこれからの情報の世界では、どちらか一方だけというわけには全くいかなさそうですね。
まさにその通りです。今後は両方を視野に入れた戦略が不可欠になると思います。検索エンジン自体も裏側ではどんどん AI 技術を取り入れて賢くなっていますし。
ああ、そうですよね。
私たちユーザーも情報を探す場面に応じて AI チャットと従来の検索をもう自然に使い分けるようになるでしょう。実はですね、AI が理解しやすいように構造化されて明確に書かれたコンテンツっていうのは、結果的に SEO にも良い影響を与えることが多いんですよ。
へえ、そうなんですか。
まあ AI フレンドリーな SEO とでも言いますか、逆に EAAT のような信頼性専門性の高いコンテンツは AI にとっても良質な学習データとなって引用されやすくなる可能性があります。
ああ、なるほど。
これは SEO を意識した AIO と言えるかもしれませんね。両者は対立するものじゃなくて、相互に補完し合って高め合っていく関係になる。そう考えられますね。
なるほど。この2つの潮流を理解しておくこと、これは私たちが情報を受け取る側としても、そしてもし将来何かを発信する側になったとしても非常に重要になりそうですね。というわけで今回は AIO と SEO という現代の情報探索を左右する2つの大きな力について、その違いと関係性を深く探ってみました。目的、アプローチ、ユーザー体験、評価基準、いろんな側面からその輪郭が見えてきたのではないでしょうか。
そうですね。重要なポイントを繰り返すと、SEO は検索エンジン向けの仕組みに、そして AIO は AI 向けの知識の質と表現に重点があるということ、そして今後は両方の視点を持つことが求められるということですね。
はい。最後にこれを聞いているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。 AI 検索やチャット AI がどんどん身近になる中で、あなた自身の情報の探し方変わってきていませんか？ AI が差し出す一つの答えに満足することが増えましたか？それともこれまで通り複数のウェブサイトをじっくり比較検討するプロセスを大切にしていますか？その無意識の行動の変化がこれからの情報の価値とか社会の在り方をどう形作っていくのか、少し立ち止まってご自身の情報との向き合い方を見つめ直してみるのも面白いかもしれません。今回の探究はここまでです。また次回の分析でお会いしましょう。